とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境善研究所エコ棟の太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の皆さんとお届けしておりますが、本日は三田真也さんにお越しいただいております。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
ね。この京都三条ラジオカフェが先月3月31日で20周年を迎えて、で4月の22日ですかね、21日に20周年の記念のシンポジウムとパーティーをしましたけれども、三田さんもお越しいただいて、
はい、いろいろといらないことを言うたかもしれません。
いや、全然いいコメントをいただいたり、質問もいただいてね。この京都ハッピー NPO はもうね、ラジオカフェと同じだけの歩みがありますので、20年、
はい、そうですね、はい、
ね、毎週日曜日にこうやってお届けをしてきておりますけれども、はい、本当にたくさんの、ね、団体の皆様にお越しいただいて、ローキンさんも、ね、ずっと一緒にこの番組をさせていただいていてですね、本当にこうやって NPO 専門、NPO を、ね、どんどん紹介していく30分の番組っていうのは全国的にもほぼ例がないので、
そうですね、
うん、本当にいろんな方々がご出演いただいて、いろんな話を聞かせていただいて、また、やっぱここから活動が広がったなんていう団体もたくさんあるので、それは大きな価値ですよね。
そうですね、本当に多くの団体の方に出ていただいて、でその取り組みを理解をいただくという部分が非常に進んでいっているのは嬉しいことだなというふうには思っております。
そうですね、そのですね、今日はですね、トップランナーの一つの団体、京都のね、活躍している素敵なゲストをお招きしておりますので、しばらくの間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。京都ハッピー NPO、 本日のゲスト早速ご紹介しましょう。本日は NPO 法人山科第五子ども広場理事長の村井拓也さんをお迎えしております。村井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですよね。
はい、
このラジオ会でこうやって同じスタジオで、
いつぶりか分からないですけど
とはいえコロナ前だよね。
多分ね、コロナ前だと思います、
山科第五子ども広場さんですけれども、どんな活動をしているかご紹介いただいてもいいですか。
はい、団体名にあるように京都市の山科区と伏見区の第五地域を中心に、地域の子どもたちの育ちの環境づくりを作っていこうということで、地域の方々と一緒に子どもたちの、ね、楽しい声を生かしながら企画を作って取り組んでいる団体でございます
ね。もう山科第五子ども広場といえば、活動自体はもう長いですもんね。
もう元の団体から数えると43年目ですね。
もう本当に長く活動されていて、いろんなその組織変容というか、バージョンアップをしながら、また社会的にもね、社会的な背景とか、その流れも変わってくる中で、団体の活動も合わせていろいろバージョンアップしていってますよね。
そうですね、もともとは、ね、体験活動とか中心だったんですけど、それをやりつつ子育て支援であったりとか、今でいうと子どもの貧困とか虐待とか、最近ヤングケアラーとか、ね、そうですけど、そういう話題の話が、どうしても、ね、地域の子どもと関わって出てくるので、そういうのを、なんか社会問題というよりは地域の子どもと楽しく過ごすためにやれることをやろうっていう感じでやってますね。
村井さんももともとは、
そうですね、地域の子どもの一人として参加して、気がついた今理事長
です、はい、でもそれってもともとは利用者というか、でもやっぱそこでその楽しかったり、いろんな経験をされて、で次は自分が何かできないかと。
そうですね、何かというよりは気がついたら理事長というポジションになっていたっていう感じですね
でもそれはすごくいい流れだよね。そのね、よそからこう来られる、それはそれでいいんだけど、専門的な方来られるのもいいけれども、やっぱり利用者でその地域のことがこう分かってて、何か自分がっていう、気がついたらっていうか、そんだけどっぷり使っ って
そうですね
気づいたらねという、いや
それはもう30年以上経ってますね
まあそんな山科第五子どもの広場さんですけれども、あのロキンさんとの関係でいくとサンタさん少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、我々のところにあります社会貢献預金の笑顔プラス、ここの寄付先団体のとしてですね活動を続けていっていただいております。あの 全体で、12団体あるんですけども、京都の2団体のうちの1団体ということで、長く、お付き合いをさせていただいているところでございます。
なるほど。もうでも笑顔プラスでいくともうこれは初期の方ですね。
そうですね、おそらくね、我々のところでいうと近畿労金からいうともう本当に初期の方から、取り組みをお願いしているということで、まあ、そういう意味ではいろんな、お話とかそしてまた、いろんなご無理もお願いしているところもあるのかなというふうには思っております。
なんかまあ子どもの貧困みたいなね、キーワードっていうのはここまあ十数年10年から15年ぐらいですねいろんなところでこう聞くようになり、今やですねそれに対してどう対策できるかという全国に広がっていろんな取り組みがこうなされてますけれども、あの取り組み自体はすごく早かったですよね。
そうですね、もう子どもの貧困そのものに対しては2010年11年あたりから動いてるので、まあなんか先駆けっぽくなってますけども、まあでもあんまりこう貧困というよりはまあ、地域の活動の延長線って感じですね。確
か
に、
まあ、これまでねすでにそういうことは課題としてあったけど、まあ、それがネーミングされたりだとかそれに対して何かするべきだっていう具体的に可視化されて、でもその前にもうすでにそういうことには多分もう無意識かなのか意識的にも分かんないですけど気づいてやられてたんですもんね。
そうですね、やっぱりまあそれは私たちだけじゃなくて昔からそういうことに取り組んできた団体がたくさんあって、でちょうど2008年ぐらいに子どもの貧困って言葉が出てきたときに、うまくはまったっていう感じですかね。うんうんうん、
確かに確かに。はあ、あのこの笑顔プラスでの活動でいくと女性、まあ、寄付でいくと、ね、あのそういう活動にも随分あの使われて、というか
そうですね、あのそれこそ生活支援などもするので子どもたちの食費であったりとか活動する場所の会場費であったりとか、
うんうん、
関わってくれるボランティアの方々の交通費であったり、まあ、そういうことに、ね、使わさせていただいてますけども。
なるほど、でもそれはとても有意義な使い方
ですね。そうですね、あの本当にね最近あの金利があんまり高くないんで、うん、実際のところお渡しできる寄付額っていうのは、うん、あのやはり少なくはなってるんですけど、それをやはり皆さん方から報告いただいている中を見ると非常に大切にあの利用していただいているなということで、改めて我々のまあ社会的な意義っていうのが、見えてきてるかなというふうに思っております。
なるほどなるほど、まあ、でも本当にあの分かりやすい形ですよね。
そうですね、はい、
まあ、実際その、まあ、山品第五地域、まあ、いろんな困難を抱えたあの、ね、あのご家庭があったり子供がいる、まあ、もちろん全国いろんなところに、ね、そういうまだ見えてなかったり声を上げられてない子たちもいると思いますけれども、あの実際村井さんが、まあ、利用者の時からですね今こうやって理事長になる、まあ、多分いろんなその形変容してきてると思うんですけれども、今 どうです、まあ、コロナ明けということもありますけれども。
そうですね、コロナ中はね結構仕事パートの方とかね、割とシングルマザーの方とかも多いので、パートの方とかどうしてもお子さんがコロナになったりとか、うん、熱が出ると休まざるを得ないので、
そうか、
あの何もない時は生活できるんだけど、こうちょっとしたことであの生活費が足りなくなるとか食費がちょっとみたいな、うんうん、ご相談なんかもね結構あの単発でも連絡があって、
なるほど、
でそういう時にはあのすごい食材購入させていただいて送りさせていただいたりとか、日常的にあの病気であったりとか、うん、まあ、なかなかこう子供に関わることができない親御さんも、まあ、全国的にもおられるんですけども、うん、私もそういうご家庭のご相談を受けて、まあ、あの食事の支援であったりとか、まあ、時にはあの週に1回とかでもそうですけど、うちの事務所来てもらってお風呂まで入って帰ることが、
ね、なるほどなるほど、
あとコロナ中は学校での勉強とかもどうしても学校でやりきれないとか先生方も関わりきれないことも多いので、割と私たちのところの学習支援でもまああの割とコミュニケーションを重視した学習支援なんかが割と多かったかなと思いますね。
なるほど、まあコロナ禍でね随分その環境が子どもたちのまあ学校生活だけではなく家庭の環境も含めてガラッと変わって、かなりそのまあ精神的にはしんどくなったりだとか、まあ、経済的にもなかなかみたいな、うん、子たちでなんかまあイメージ的な僕個人ね客観的に現場に入ってるのは分からないですけれども、多分まあ多くなったんだろうなと、うん、でさらにまだでも声上げられてなくて家に閉じ込まざるを得ないとか本当に苦しいっていう子たちはまだ見つけられてなかったりもあるのかななんて思いますけど、その辺はいかがですか。
結構まあコロナの中っていうのは 学校がしんどかった子たちは割とこう
ラッキーって
ラッキーも含めてちょっとこう何事とも距離を取りやすい環境ができたので、人間関係が苦手とかそういう方にとっては良かったんだと思うんですよね。逆に家がしんどかった子たちはでもなんか全て家庭で面倒見ましょうみたいな空気が強かったので、そういう人たちはすごい息苦しかったんじゃないかなとか、あの普段特に思春期なんかは親といる時間がどんどん減っていくはずなんですね、リズム的にそれが増えていくので、それは喧嘩もするわなとか、衝突するよねみたいなことはどうしても多かったんじゃないかなと思いますね。
まあ一方で子供たちのねそういうストレスもあるかもしれないけど、親もコロナ禍でなかなかうまく仕事がうまくいかなかったりだとか、いろんなこのまあ精神的なんかなんていうかな不安定になるような要因もあったりして、うん、多分いろいろ家族の関係っていうのが難しくなりやすい、うん、時期だったのかもしれませんよね。うん、まあそんな中でも活動はずっと続けられて。
そうですね。まあ、あの特になんかね、こう昔からやってるキャンプとか、こうなんかものづくりとか表現とかっていうのはどうしても優先順位と下げざるを得ないというか、あのまあ世の中のねこう社会情勢的にちょっと控えてくださいってことが強かったので、はい、あと長くやってるとうちもスタッフがあの割と年配の方が多いので、あのある種のリスクが高かったってあってですねあのご家庭のこととかもあって、まあ割と活動一回そういう活動で、ね、一旦お休みしてて、でまあ生活支援が必要な場合のご家庭とか子育て支援として、あの子育て相談をしたいような家庭向けの活動は、まあ、あまり変わりなくやってきたかなという感じですね。
そっか、まあ、なかなか、ね、みんなで集まってというようなことが難しかったけれども、別の形でいろいろ支援をされてたということですよね。まあ、この5月の、ね、頭であの5類になって活動が随分しやすくはなって、まだねあの予断を許さないかと思いますけど、とはいえ随分活気戻ってきましたよね。
そうですね。でちょうど2日前ぐらいにですね、私たちの団体のこれまでの活動の関係者とかスタッフとか会員さんとかを合わせて、あの、まあ、子どもフェスタみたいなもの、普段はもっと一般公開しているイベントですけど、はい、まあ、やったんですね、しかも屋外で、まあ、自然体験できるようなところでやったんですけど、ね、はい、まあ、そうすると4年間であの昔のスタッフたちはあの子供ができ連れてきたりと か,
そうか、
あの昔小学生だった子たちは中学生になったりとか、あの0歳だった子たちがあのもう歩いて走ってるとかみたいな子たちを連れてきてくれるわけですね。で、まあ、あの子育て中の親御さんも今生まれたばかりの人から、もう子供がっていうか孫を見てる年代までずっといるので、
なるほどなるほど、
まあ、みんな再会を喜びつつ、いろんな話で今の子育ての悩みとかも次のこう姿を想像しながらトークができたりとか、
ああそうか、
あとまあそういう自然体験ができるところでやったので、子どもたちひたすら走り回ってるとか、それを親が見てるんじゃなくてそこに手伝ってきているボランティアが見てくれてて、親御さんはその姿を見て楽しんでるなっていう感じをして、あの急に親戚のおじさんおばさんが増えたみたいな状態が、あの子供たちになんだこいつらは私の顔なんで私のこと知ってるんだみたいな大きなって大きなってみんなに言われるみたいな状況がねできた。なんかね、それの姿、その姿もいいんだけど、それにね、あのしばらくやっぱりそういう人たち会えてなかったベテラン組がすごいテンション上がっててです
ね、なるほどなるほど、
なんかすごい、あ、こういう再会を待ってたんだなとか、
そうか、
なんか形だけでコロナが終わったからなんか活動再開しようというよりは、なんかそのイベントで再会をしたことによって、出会い直したことによってもう一回活動やってもいいかなっていう、
なるほどなるほど、
アクセルが踏み、なんかギアが入った感じがしまし
たね。でもそれはすごくいいですよね。やっぱりコロナ禍でね、どうしてもこう、外出たくてもとか何活動したくてもできない状況があったと思いますけれども、まあその間に、まあ、いろんな、ね、成長もあって、でやっぱりこういう開けてね、外飛び出して、でそうするといろんなか、まあ、これまで途絶えてた関係がまた、ね、取り戻ってと、いうようなこと、まあ、そこからもいろんなまた次のステップがあると思いますけれども、まあ、このあたりはですね、あの後半でさらにお伺いしていきたいと思います。ここで1曲ご紹介しましょう、山下達郎で白いアンブレラ。京都ハッピー NPO、 本日は山科第五子どもの広場の理事長村井拓也さんをお迎えしてお話をお伺いしております。村井さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、山科大学の広場、いろんな活動をされてきて、まあ、コロナ禍でも活動は続けながら、まあ、ちょっとね、普段、まあ、コロナ禍だからこそできる活動もあっただろうし、コロナ禍だからこそやらないといけない活動、いろんなのあったと思うんですけれども、一方で、まあ、多分これは、ね、先日のイベントでもう一回その結び直しとか祝い直しというか、があって次のスタート活動が切れそうだという話が前半にありましたけれども、地域、まあ、コミュニティの多分イベントごとだとか行事とかもこの間でなくなって、相当そのなんていうのかな、お隣近所の顔がまたさらに見えづらくなったり、お隣近所の関係性が弱体化したり、まあ、コミュニティ自体が弱くなったような部分も多分ある中で、うん、こういう地域の団体がもう一回こう結び直したり、作り直すみたいなことがあるっていうのはとても大切、客観的に見るとね、だと思いますね。でもこういう活動がもう長らくこう続いてきてるわけですけれども、サンさん、今の、ね、前半の村井さんの話聞いていかがですか？
そうですね、だいたいこういう活動をされてると、まあ、我々もいろんな部分で、まあ、何をするにしてもそうだと思うんですけども、やっぱり長く続けるとどこかで一瞬、こう流れっていうか、もう時代がすごく流れていくので、ま
あ、ある意味ね、途中でも役割を終えたんじゃないか
って、そういうふうな部分もやっぱりあったりするんですけど、うん、ここまでやっぱり続けられる秘訣っていうんですか、なんでここまで思いを持ってここまで続けられたのかっていうのはすごく僕からしたら気になるというか、まあ、もちろん思いがあるからっていうのは十分伝わってはきてるんですけど、ただそれだけではなかなか難しいっていうこともあるかと思うんですけど、その辺のところをできたらお聞かせいただきたいなというふうに思います。
まあ、続けるというより続いたって感じかな、やめる理由がなかったっていうのは一つだと思うんですね、どの活動もいろんなプロジェクトとか、でも代表とかみたいな役割とかはある種こう旬みたいなものがどっかあるというか、それは自分として動ける旬もあれば、暮らし方として今は動けるけどその後は動けないとか、私たちの会員さんも長い人たちも子育て中に関わっておられて、その後パートとか介護とかで一回こう身を引いて、で改めて介護落ち着いたからまた再開されるような方もおられるので、そのライフスタイルとかで関わりしろが結構変えれるというか、変わっても問題がないっていうのを受け入れられた組織なんじゃないかな、だから続いたっていうのは大きいと思うんですよね。であと企画ごとで言うと、別にやりたくなかったらやめてもいいっていうのが割と共有されているというか、特にまあ生活支援とかになってくると、まあやめ方ってすごい大事になるからあれですけど、体験活動系とかってなんか続けねばならないでやるとしんどくなっていくんですね、うん、特に前任者がやってきたことを引き継ぐとかになるとすごいしんどいので、はい、そういうものはやめたければやめたらいいよっていうのが割とこう続くこうポイントかなというか、だから余計なものがないというか、組織としてはそれを抱えてないのが大きいかなという感じですね。
なるほどなるほど、確かにね、引き継ぎ義務感でこうやると、うん、なかなか面白くなくなっていきますもん ね、 ね、やってる側もちろん参加される方は楽しんでもらえるようにいろいろ工夫はね、もちろんされるんでしょうけれども、ね、
なんか感じ的に言うとすごく思ってた以上にハードルが低いなというか、こうなんかやりたい時にじゃあやったらいいやんという、そんなイメージも含めてちょっとお聞きしたい、そういう部分ということがやっぱり長く続く秘訣というか、そういうものなのかなというふうなところはちょっと感じて、
あとはまあ組織の中心メンバーとかのその時の専門性とか関心とかで活動の偏りが生じても構わないっていう
感じ
なので、まあで最初私任意団体期間が20年間あるんですけども、この時は基本的に運営委員会方式で2年に1回運営委員長変わるんですよね。
なるほど。
だから変わることにそもそもあんまり抵抗がない。でその後法人化した時に10年法人の最初の代表さんされたんですけども、その時はその方は子育て支援が専門であり、はい、あと地域の歴史のこと文化のこととかいろんなこと関心がかかって、それがまあ事業として今残っていて、でも代表としてはまあ子育て支援もやっていく団体の中で、まあ、次の10年長い目で見た時に、まあ、次の世代がやった方がいいだろうってことで、まあ、変わるルールをその時に法人としては作った、うん、でその次やった人は次だと福祉により専門性を持った人だったので、はい、そのタイミングで貧困対策を始めたりとか、その流れでなんか虐待をやっていくんですけども、その時はそういうことに関心ある人たちが集まってくるので、うんうんうんうん、だからできる体力がついていくので、うん、昔から虐待の問題貧困問題あるけど、その時のチームではある意味力量不足とか、はい、そこまでエネルギー熱量を上げれないけど、次のメンバーの時は上げれる でその次は私の代理になるんだけども、今度はどちらかというと新規で作るよりは広げたりとか、あ、なんか連携とかを強化して、うんうんうんうん、なんかその辺の得意とか不得意がうまくこう段階としてこう、うん、だからもう全然それぞれ個性が違う運営をしている
ので、なるほどなるほど、その世代世代でね、そうです、なるほどね、うん、まあ、ガチッとこれをやる団体っていうか決まりすぎちゃうと、先ほど出てきましたけど関わりしろがなかなかなくなったり、うん、その一つのことずっとやってるとやっぱり専門性が深まりすぎちゃって、それこそ関わりにくいっていうかね、うんうん、それが常にこうぐるぐる回ったりだとか、その要素だけが取り除かれて次の活動にステップしていくっていうかね、いうのはすごく大切なあの組織運営のステークリベイでもね、ポイントの一つかもしれないですね。
そうですね、
なんかやっぱりね、そのまあこのね、この会は NPO と経営ということをこうやってますけれども、あの特に山下大福の三原さんはいろんな形を変容して、あのえでも村井さんに理事長になって今何年目ですか？
もう丸10年なので、うんうん、まあもう次バトン渡すタイミングですね。
なるほどなるほど、うん、あ、じゃあもう次のステップ、まあこの10年でいくと、まあ、あの子どもの貧困対策とか、まあ、地域も多分ね、あの各小学校との連携だとかいろんなことも村井さん手掛けられてきたと思いますけれども、うん、どうですか振り返って。
そうですね、なんかこれをやったっていうのがある意味言えない感じがいい感じだなと思って、逆に言うとこれをやったとか地域の顔になってるのはスタッフであったりとか活動担当者だったりしているので、まあある意味代表が目立たなかったのは良かったなと思っています。まあ
本当目立つん
だね、外その対外みたいなのがあるけども、その中で対子どもとか対保護者に対して理事長を知ってても何も理事長を知っててもご飯出てこないですけど、うちのスタッフ知ってもご飯出てくるかもしれないみたいな、それはそっちの方が大事ですよね。誰を頼るかって話なので、なるほど、
まあ、現場で常にね、
あの代表に全部あの焦点が向いていると、うんうんうん、あの理事長が全てをやることになってしまったりとか、理事長がいないとできなくなってしまうので、まあ、それだとそこは続かないなとか、あの理事長のキャパでのできる範囲のことにしかなってしまうので、
確かにそうだな、
あんまり成長しないかな、組織として。
確かにそう、うん、まあよくあるあるですよね。僕がやってる団体も結局僕の顔でやってる部分がいろいろありすぎて、うーんみたいな、でもそれは実際は自分で抱えすぎてて、全部分けてもうそのみんなに意思決定してもらったらいいのに、なんか中途半端に不安に思っちゃってこう僕がやっちゃう、結局それで空回りするみたいなことありますもんね。多分皆さんの団体もね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもそういう経験がなんか、まあ、少しはあるんじゃないかななんて思いますが、まあ、それぐらい緩くね、うん、
そうですね。で今専門性を深めれば深めるほどやっぱり関われる人も限られてくるのと、そこにはまらない人はやっぱりちょっと離れていってしまったりとか、でやっぱついていける人がね限られてしまいますし、でまあそういうことをね、やっても地域の人たちがその問題に関心向けてくれとは限らないので、なんかそこのね、あの部分をやっぱりあえて意識したというか。
なるほど、いや今日はねとてもいいお話をたくさん聞けましたけれども、まあね実際は多分その子どもたち、地域の子どもたちとそのスタッフの皆さんがこう共に育つみたいなね、だからただこうケアをしてるというか、なんか助けてるっていう意識じゃなくて、自分たちもそこで学びがあるから多分楽しくやれてたり、関わりしろがこう自分で見つけられて、ここで自分はこんなことできるんじゃないかって自己実現だとか、うん、もうできるステップがなんか見えやすかったりね、うん、するのかななんていうふうにお話聞いてて思いました。まあ、あっという間の時間でしたけれども、あの山下大吾子ども広場さんは常にね、いろんな物資だとかご寄付だとか、
ね、そうですね、うん、あのもうそういったあのいただけるものは何でもいただきたいというですねもうあのもう近畿労基さんにもねいただいてるんですけど
でもそういうね、あの皆さんからのそのねあれで、活動が成り立ってる部分が多分にありますし、逆に言うと長くそこは続けられてきて、いろんな課題解決にも向けて動いてらっしゃるので、ぜひですね山下大吾子どもいろはさんのホームページ、
はい、
うん、あのチェックをしていただいてですね、協力ができること、自分ができること、ボランティアでもねいいので参加をしてみてはいかがでしょうか。本日はですね NPO 法人山下大吾子ども広場の理事長村井拓也さんをお迎えしてお話をお伺いしました。村井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サナさんまた来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。